出エジプト記24祈りましょう。主よ、主よ、主よ、御言葉なる主よ、今御言葉を私たちに今日マナのように降り注いでください。すべて主の恵みによって祈ることができるように祈りを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く離れて伏しをがめ、
じゃあ70人、モーセと70人、長老70人を主が呼んだんですね。リセス。
モーセ一人主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。
じゃあモーセだけ主が、近くに呼びました。主が私たちを呼んでるから、私たちは主のところに行くことができる。主が呼ばないと行くことはできないんです。主が呼んでる。皆さん、主が呼んでるから変貌さんのところにも行くんです。じゃあ行こうということ、主が呼んでるから、主の御前に私たちが行くんです。だから主が呼んだ、蒼天に皆さん呼んだ、いろんな礼拝に、主を礼拝するために呼ぶんですね。これは特権です、特権。3節。
そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。
じゃあ主の仰せられたことをみんな行います。これがシナイ山の契約です。これができないこと、主がご存知です。私たちが塵であること。だから神様がこの罪を許す血の血潮に対することを教えるんですけどね。4節。
それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を建てた。
これ祭壇。じゃあみんな行います。その後で祭壇を築いた。五節。
それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全勝の生贄を捧げ、また和解の生贄として牡牛を主に捧げた。
じゃあこの全勝の生贄と和解の生贄、全勝の生贄は生贄が私の罪の代わりに全部燃やされる、罪となったものが全部燃やされることは全勝の生贄です。だから全部守りますと言ったんですけど、守れなかったことを主のところに来て生贄に、こう暗唱するんです。それで守れなかったものを、これが移されて全勝の生贄になります。まだ私たちが罪を犯して、神様と関係が悪くなるんですね。それを和解の生贄に、和解をする。だから神様の御言葉を私たちが守れなかった、それが罪ですよね。神様の御言葉は目標ですよ。その私たちが目指していく人間として主が定めておられたそのことです。しかしそれから外れる、ハマルティアですね。ハマルティア、 目標から外れる、これがハマルティア、それを罪だと言ってるんですね。その罪、離れた、それはタナトスです。罪の報酬は死です。タナトスは死です。だからこれを食べると必ず死ぬと言われた、そのタナトス、死です。この死を神様が私たちを死なせる代わりに、この生贄を、この罪をかぶせて死なせたんですね。これがイエス・キリストです。神様ご自身が来て、私たちのできなかった部分をご自分で背負って十字架で死なれたんですね。それで和解して、神様と和解の生贄になってくださった、イエス様が。それで私たちを守ることができるように聖霊を与える、聖霊を与える、その過程ですね。自分が死ぬこと、神様が代わりに死んだ、ここに愛がある、その愛を私たちが分かる。血による契約、すべての命は血の中にある、その血による契約がありますね。7節、
そして契約の書を取り民に読んで聞かせた。すると彼らは言った、主の仰せられたことは皆行い聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。
契約の血、今ね、私たちが律法によって死ななければならない、これはもうつまずきを避けられない、そのつまずきを起こすものは、ね、災いがある。それ石臼を首にかけて深い海に死んだ方がマシと主が言われますね。だから私たちは本当に、自分が死ななければならない、生まれながら身怒りを受ける、そのようなものでした。しかしこんな私たちを主が憐れんで、血を持って、すべての命は血ですね、血の中にある、命は血ですよ、血潮は命です。これは神様の命がそこにある。これは血の契約ですね、血の契約、これは新しい契約、血による新しい契約はイエス様がされました。彼らが全部失敗してから新しい契約を結んで、そのイエス・キリストの血による契約をされました。これは何でしょう。人間がね、神になろうとした、最初はサタンがそのようにしましたね。傲慢ですよ、人間、サタンは傲慢の罪、高ぶりの罪、これは人間に移した、誘惑して、あなたも神のようになるから、それを取って食べなさい、あなたが善と悪をあなたが決めなさい、それですね。神様の設計図は神様と一緒に生きる、神様の御言葉によって、命の御言葉、命の木の実ですね、それによって生きるようになっている人間なのに、サタンの傲慢が入りました、誘惑によって。それで自分が神になろうとした、本当にあなたが私のように対等の関係になるか、はい、やります、やります、 全部守ります、全部やります。しかし神様がこれできないことを分かってご自分の血による契約を結んだね。ヘブル書9章ヘブル書の9章の中二節、
またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
うん、これが私たちに与えられる神様の新しい契約です、ね。ましてキリストが傷のない、罪がないという意味よね。罪がない神様です。神様が、罪を犯してない神様がご自身を常しえの御霊による、御霊によって神に、だから水と血によって来られた方がね、御霊の証しを私たちにさせるんですね。それで神にお捧げになったんです。その血です。これがどんなにか私たちの良心、ここ良心ですね、良心、私たちに良心、直感と良心ですよ。聖霊の言葉を聞く期間はね、私の良心と直感です。この良心、良心を清めて、死んだ行い離れさせ、いや神様が私のために死なれた、神様の命を捨てた、それが御霊が私たちに語るんです、良心に。だから良心が御霊の証を受けるんですね。罪がこんなものか、それで罪から離れるよ。これが新しい契約だと、ね、言われますね。中古説、新しい契約。
こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。
この初めのものは何か、これシナイ山の契約ですよね。だから今シナイ山で私たちがやりますと言ったんです。だから神様がそこにできないから恵みの契約をそこに入れるんですね。祭壇、血による契約、まあ、イエス・キリストによって結ばれる新しい契約は聖霊が私たちの良心に語るって。だから聖霊様が私たちにいつも、ね、イエス様の血が流されてることを良心に語る。だから罪を憎むようにされる、ね、罪から離れるように、それで罪を打ち勝つようにされます。またこの聖霊は私たちに、あなたは神の子よ、アーバの霊ですね、私の霊にアーバ父よと呼ぶようにされるんです。 じゃあこれがあのシナイ山で、あった契約ですね。本文の16節見ましょう。
主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた、
うん、この火のように見えたこれ何か三位一体神様ですね。その聖霊がペンテコステにマルコの部屋にね臨みました。それで私たちが別れた舌のように、異言を語るようになったんですねじゃあヨハネの福音書6章に行きましょう。6章6章の26から見るか。
イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです、
うん、じゃあこのパンを食べて満腹した、5つのパンと2匹の魚の奇跡を彼らが見ました。それでパンの奇跡ですね。それを見てイエス様もこう熱心についていく。イエス様がどこに行かれたか、イエス様探し回ってる。その人々と会った時にイエス様が言われた言葉ですね。このパンの奇跡の意味、印ですね。それを彼らが、ね、分からない、まだただ食べて満腹した、あこの方がいらっしゃれば経済の問題は解決される。でそれで一生懸命イエス様はついていったんです。27、
なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものです。この人の子を父すなわち神が認証されたからです、
うん、じゃあこのなくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物、これは何でしょう。イエス・キリストですね。イエス・キリスト、イエス・キリストの御言葉です、うん、だからこれを、うん、永遠の命に至る食物、イエス様の十字架、イエス様の流された血潮、イエス様のよみがえり、それを証しする聖霊、これが永遠の食物です。それのために働きなさい。28、
すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。
29、
イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です、
うん、だから神の技を、うん、私たちが何をすべきでしょうか。行うために、神の技を行うため、行うため何をすべきか、うん、ただ恵みを信じなさいということですね。答えは恵みを信じなさい。これイエス・キリストの恵み、祭壇の恵み、ね、私の身代わりになったその恵み、だから謙遜になりなさいということよね。人間が傲慢になる、傲慢が罪よ。私が、ね、何をすればいいんでしょうか。全部行います。神様は行わない。あなた方は行うためには神様が送った方を信じなさい。そうすると その方が私たちの身代わりに、私たちがもう死ぬべき私、身代わりになって死んでくださった、そのことの聖霊の証、良心ですね、良心、その働きを、それで罪から離れるんです。私の意志、私の決心、それができないのよ。人間は自分が知ってるということを、それが自分が行うんだと思うから呪われる。知識の呪いよ、知識の呪い、神学校の呪いですよ。そんなに簡単に主の御言葉が私たちによって行われることは できないのよ。主の御言葉は主ご自身よ。それを三位一体神様の恵みによってできる。それで私の霊がまず生かされるんでしょ、御霊によって。それでその霊に良心、主の良心が語る。そのようなことで聖霊によって守りを行わせてくださってるんです。だから守って行ったことはパリサイ人たちのように自分たちを高くするためのものではないんですね。ああこれは主だと分かるよ。自分を自慢するんじゃなくて、いや私のようなもの、私のようなものにこれができるようにされたんだ、主に一個返す。だから相手を自分より優れて見る態度がそこから出るのよ。自分の力じゃないから、恵みによって行ったんだから、だからあなたも、私より聖霊によってもっと素晴らしくなることができる。だから相手をこのように自分より優れて見るんです。だから私のようなもの、罪人の頭、自慢するのはそれよ、自利、罪人の頭、もう律法によってはもう到底できなくなってる。これを知らないから自分が自分の意思で守ったと。これは宗教よ、宗教、カトリックがそれを教えてる。その宗教が全部そこに一致するのよ。人間の意思、人間の修行、宗教行為、これ自慢するんですね。だから階級が作られ、大きなお坊さんとか、ね、そのように、言ってるね。私たちは大きな牧師とか言ってはいけない。そんな人間はないから、もうすでにそのものは神様と関係がない。ただ私たちは三位一体神様によって生かされてる、生かされてる。じゃあ30、
そこで彼らはイエスに言った、それでは私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか、どのようなことをなさいますか。私たちの先祖は荒野でマナを食べました、彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません、しかし私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。
じゃあモーセがマナを与えたんじゃないんですよね。神様がマナを与えたんです。しかしそのマナを食べたものはみんな死にました。 しかしここ天からまだ下ってこられた真のマナ、これはイエス・キリストです。天から真のパン、真のパン、イエス・キリストです。39、33
というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです、
これがイエス・キリストですね。34。
そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスが言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません、
じゃあここパンを食べる、食べるということを信じるという言葉にここに教えてますね。だから私たちがイエス様の御言葉を食べる、これは信じるということ。イエス様を信じる、御霊の働きでしょう。信じる、御霊の証しなしで、御霊の照らしなしで、だから三位一体神様よ。証しが三つある。水と血と御霊。36。
しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません、
じゃあこの父が私にお与えになるものはみんな私のところに来ます、じゃあ主がモーセと70名を呼びましたね。主が呼ぶんですよ。主が我を呼ばれた。父が呼ばれる、父が呼んでる。そのものはイエス様を信じるんですね。父が私にお与えになるものはみんな私のところに来ます。そして私のところに来るものを私が決して捨てません。皆さん、イエス様を信じる者は決して滅びることなく永遠の命を持ちます、38。
私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです、
だから父の御心を行うために来られて、もう一人も失うことなく全部イエス様が私たちをよみがえらせる、よみがえらせる、終わりに、終わりの日に私たちをよみがえらせる、景況ですね、景況、蘇らせる、変えられる、私たちが復活体に変えられる。先に死んだ人々はこうイエス様の再臨の時復活の体に変えられる。私たちも変えられる。それが主の御心です。だからイエス様が初王の束として初王が刈り取られたら、あとはこのようになるんだということに。イエス様の復活は初王よ、初王の束の祭りよ。だから、イエス様のように私たちもなるんだ。イエス様がね、よみがえられて、私たちのところを現れて、弟子たちのところに食事もしたり、急に見えなくなったり、まるで天使のようでしょう。これは復活の体。それが父の御心だと。それを行うためにイエス様がここに来られたんです。それで私たちに初王の束としてそれを見せました。あなた方もこの世になる、信じる者はこの世になる。イエス様の死、私も死。イエス様のよみがえり、私もよみがえり。 本当に私たちってどんなに祝福されたものでしょうね。40節。
事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。うん、
じゃあこれがイエス様が来られた理由でありますね。事実、私の父の御心は子を見て信じる者が、子がされたんですよね。十字架にかかって葬られ、よみがえり、これを信じる者、これを御霊が信仰を与える、信じる者みんな永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。イエス様は、私はよみがえりです、命です、私は信じる者は死んでも生きる、生きていてイエス様、信じる者は決して死ぬことはない。契約の箱の中にこれ3つ入ってるんですね。2つの板が、10回が入ってる。またアーロンの芽が出た杖が出る、これは復活。そして金の壺、マナを入れる金の壺が入ってる。これは永遠の命です、ね、イエス様は木です。イエス様はよみがえりです。イエス様は永遠の命です。それを契約したんです。血が上に七度び注がれ、これがイエス様の血です。旧約にはこれは動物の血が七度び注がれてるけど、モシシーツ、憐れみの契約ですね。憐れみのビザで血が注がれ、契約の内容はイエス様の木、私の木、私たちが木の服を着せられる恵みでしょ、恵み、憐れみ。それでイエス様のよみがえり、イエス様の命、ここに約束がある。これ信じる者はその通りになるんで、これはマナよ、マナ。実感がね。63。
命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です、うん、
だから今私が言ってるのは霊よ、霊、御言葉、霊、知識じゃなくて御言葉、霊御言葉も霊があるしね、知識があるのよ。だから聖霊、聖霊、命を与えるのは御霊だとね。水と血、御霊。じゃあ68。
するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています、うん、
これが順番ですよね。これ順番が逆になると呪われる信じ、ね、あなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。信仰がどうして先か、霊が、聖霊が私の霊に語るからよ。だから私の霊がボノゲンしたら分かる、良心と直感が働くからね。それで私の知識、この魂ですね、魂は知識の部分です。魂に、あなたは神の子だよと、言われるからわかるね。しかしこの知識、魂が先になっているのは神学ですよね。これが呪いですよ。 神学で霊を理解しようとするからこれができないのよ。神様の霊が人間の小さなこの頭で囲まれるか。だから人間は謙遜にならないといけない。謙遜、神様の前で謙遜。人間の最初の罪は傲慢よ、傲慢。人間が神になろうとしたこと、それを砕いたのが、教えてるのが十戒、主の律法ですね。それで自分が罪深いものであることが分かって、それで知識を頼る、御霊の証を受けて、私たちは永遠の命をイエス様の血潮で永遠の命飲みます、信じます。血潮を飲む、血潮を飲む、血潮を信じる。血潮によみがえりがある、血潮に気がある。これを信じると分かる。ああ分かった知って分かるんじゃないのよ。だから霊の世界だから。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。